聖なる力による一致を保つ。写真の説明。兄弟姉妹たちが一緒に和やかな雰囲気で家で食事をしている。使徒パウロはエフェソスのクリスチャンに次のように勧めました。愛を抱いて互いに寛容であってください。平和という絆で結ばれ、聖なる力による一致を保つよう真剣に努力してください。エフェソス4章2、3節。一致は聖なる力によるものです。つまり私たちが和やかな雰囲気を味わえているのは神の力のおかげだということです。でもパウロはその一致を保つようにと言っています。誰が貢献できますか？私たち一人一人です。聖なる力による一致を守るためにみんなにできることがあります。例えば、あなたが新しい車をもらったとします。その車の維持管理をしないといけないのは誰でしょうか？もらった側のあなたです。あなたがきちんとメンテナンスしなかったせいで車が壊れてしまったとしても、車をくれた人を責めることはできません。クリスチャンの一致はエホバからもらったものです。もらった側の私たちにはその一致を守る責任があります。兄弟姉妹との関係がギクシャクしているなら、自分にこう問いかけてみましょう。仲直りするために、自分にできることをきちんとやっているだろうか。真剣に努力してください。パウロが言った通り、聖なる力による一致を守るためには真剣に努力しないといけません。他の人の言動のせいで傷ついた時は特にそうです。そういう場合、いつも相手と話し合わなければいけないのでしょうか。必ずしもそうではありません。こう考えてみましょう。話した方がいい結果になるだろうか、逆にこじれてしまわないだろうか。もしかすると、ただ水に流す方がいいかもしれません。差し絵の説明。ある兄弟が水に流そうという気持ちになっている。1、別の兄弟から詰め寄られている。2、されたことについて考えている。3、聖書を読んでじっくり考えている。キャプション。話した方がいい結果になるだろうか、逆にこじれてしまわないだろうか、と考えてみましょう。パウロは愛を抱いて互いに寛容であってください、とも書いています。エフェソス4章2節。ある資料によると、この表現はその人のありのままを受け入れるとも訳せます。つまり、相手にも自分と同じように弱いところがあることを認め、それを受け入れるということです。もちろん、みんな新しい人格を身につけようと頑張っています。エフェソス4章23、24節。でも完璧にはできません。そのことを忘れないでいれば、人の嫌なところを気にしすぎず、気持ちよく許し合えるようになります。そのようにして聖なる力による一致を保つことができます。誰かに傷ついても、解決したり許したりするなら、平和という絆で結ばれていることになります。エフェソス4章3節で、絆で結ばれるって訳されているギリシャ語は、コロサイ2章19節では、靭帯と訳されています。靭帯が骨と骨を強力につなぐように、平和や愛は私たちと兄弟姉妹をしっかりと結びつけます。たとえ個性の違いがあってもです。誰かのせいで傷ついたり、イライラしたりするとき、その人に批判的になるのではなく、思いやるようにしましょう。みんな間違いをします。自分も誰かを傷つけてしまったことがあるのではないでしょうか。そのことを忘れず、聖なる力による一致を保つためにベストを尽くしていきましょう。記事の終わり。